中通人面どうもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。このチャンネルでは都内某有名サロンで働くキャリア17年目の現役美容師が美容師の価値観や思考に革命を起こすをテーマにビジネス視点から職人力をアップデートするための学びや知識を独自の視点でお届けするそんな番組となっております。はい、皆さんこんにちは、おはようございますですね。今日は今回のテーマですね、美容師をしながら副業ブログで最高月収100万円稼いだ方法というテーマでお話ししていこうかなと思ってます。まあちょっとね、先に言っておくんですけど、決してこれ自慢じゃなくて、まあ僕美容師やってるんですけども、その結構美容師拘束時間長くて結構ブラックな労働時間の中で、まあその中で僕が本業しながら副業で、まあそれだけ稼ぐことができるんだっていう、こうちょっとね、あなたの希望になればと思って今回のテーマにしてみました。でね、結論から伝えるとね、ぶっちゃけやっぱ単月で自分の給料以外で個人で稼いで100万円が銀行口座に振り込まれるのを見ると結構興奮しますよね。なかなかこういう経験って誰もができるものじゃないんで、まあ、すごい心臓バクバクでしたね。その時は興奮度合いやばかったです。で、もちろんね、毎月じゃなくて、その一月、100万円いったのはその一月だけで、まあ、ちょっとね、運的なもの、タイミングなものがうまく噛み合ったなと思ってるんですけども、でもそれも副業ブログを本当にゼロから、何も知らないところから始めて、1年半でほぼ独学で達成することができました。で、まあ、そんな中で自分で言うのもなんですけど、やっぱ稼ぐセンスっていうのは、やっぱその中で、身についてセンスはあったのかなと自負してます。で、まあ、その得た、ね、お金も大きいんですけども、やっぱそれ以上に大きかったのはこの100万円という大金をやっぱ実際に本当にリアルに手にして、まあ、お金に対する価値観というのがすごく変わりましたよね。はい、だし、あとはやっぱ独学でゼロからこうブログを立ち上げたことによって、まあ、そこでこうお金を自分で稼ぐために圧倒的なスキルが身につけたこと、この2つは本当に大きいです。で、今ね、ブログは、まあ、更新はしないんですけども、まあ、それをなんだろうな、きっかけにじゃないですけど、今個人的にコンサルをしたりとか、あとはもっと高単価の副業を、美容師をしながら、今設計をしています。じゃあ、というわけで、まあ、どのようにこの100万円を達成することができたのかっていうのが、まあ、ちょっとね、このラジオで短い時間なんですけども、その過程を少しでも解説して、あなたにとって受け取るヒントになればと、思ってます。で、僕、ブログ始めたのが2018年の、8月ですかね。ね、副収入、あ、17年だったかな。まあ、ちょっと、その、1年あれなんですけど。で、開始1年半でやっぱ最高月収100万円いって、まあ、その前後でも一応10万円から30万円ぐらいは、得ることができてます。で、主な収入源としては、Google AdSense とアフィリエイトの広告収入。で、得ていて、やっぱ当時はね、まあ、今はちょっと YouTube に結構皆さんシフトしてきてるんですけど、当時はまだブログが本当に一番ピークの時ぐらいだったの で、手法としてはやっぱトレンドブログで、トレンドブログは僕すごい安室奈美さん好きだったので、その引退が決まってからの、そのライブに至って、そのライブ DVD が発売するまでを全て記事にして、検索結果で1位になるようにして、そこに、例えば僕のこの100万円いったのは、安室ちゃんが最後に行ったファイナルツアーのライブ DVD が発売された時に、そのライブ DVD のランキングを記事で作って、それが検索順位1位になってたので、その1位になったところにお客さんが訪れてくれて、そこからセブンネットショッピングのアフィリエイトリンクを貼ってたんですけども、その DVD のリンクをお客さんが訪れて、人が買ってくれることで僕にバックマージンが入るようなシステムってことですよね。で、それで結構80万とか結構でかい金額が動きましたね。はい、っていう感じかな、トレンドの場合は。あとはだから僕美容師なので、そのネットでしか買えないシャンプー剤とかトリートメント剤を記事内で貼り付けて検索上位1位にさせて、そこから購入してくれた人のお金から紹介料が入るようなシステムで、その2つで主に稼いでましたね。はい、じゃあ、まあ最初からできたかというとそうじゃなくて、やっぱとにかくめちゃくちゃ勉強しました。まあ、恥ずかしい話、最初1記事作るのにマジで5、6時間ぐらいかかってて、いや、これマジきついなと思ってて、最初だから稼ごうと思ったけど、もうね、3ヶ月ぐらいは本当に収入ゼロで、はい。で、まあ、ブログやサイトって、まあ、ただ記事を書くだけじゃなくて、やっぱ、まあ、今でこそ皆さん分かってると思うんですけど、まあ、ワードプレスのテーマ購入だったり、あとはドメイン、サーバー設定とか、あとはやっぱサイト全体のデザインとか、あとはヘッダー画像だったり、アイキャッチ画像だったり、全部自分で作成して、あとはやっぱ文章を 必ず書く必要があるので、その文章の作成、あとは文章の書き方、あとやっぱ検索順位を上げるためにただ書くだけじゃなくて、そのタイトル付けですよ、魅力的な。で、あとは記事内で、貼る、無料の画像はどこで、持ってくればいいかとか、あとはやっぱその書く内容の情報のリサーチですよね。で、記事が作成終わった後、やっぱ SNS での拡散も必要なので、そのツイッターだったりインスタだったり、まあ今でこそ YouTube とかですけど、そこで、その記事を皆さんに見てもらえるように、SNS での拡散もしたって、まあ今ちょっとずらっとね解説したんですけども、これだけの作業や工程を一気にやってました。で、まあやること超てんこ盛りですよね。で、しかも僕美容師しかやってこなかったので、まあそういうのってほぼ初心者で、まあネットとかデジタル系は全然強くなかったんですけども、まあでも独学でちょっとこういろいろ本を読んだり、まあいくつか教材も購入したりして、まあその都度調べて試行錯誤をしてました。まあ例えるなら、まあRPG 昔皆さんゲームハマったと思うんですけど、ドラクエとかファイナルファンタジーを攻略本をちょっと見返しながらどんどん進めていくような感じに近いですよね。で、どんどんなんとか戦ってレベルアップしていくというか、はい。で、まあ、時間的には朝早く起きて、まあ、6時ぐらいに起きて、営業、まあ、本業前の時間と、本業終わってから寝るまでの、まあ、2、3時ぐらいまでね、やってましたね。って聞くと、でもね、本業おろそかにしてるんじゃねえかって、こう、突っ込まれることもあるんですけども、まあ、本業は本業で、僕も、メリハリを持って、プロ意識を持ってやっていて、自信だけはあるので、で逆に、その、なんだろう、ブログとかの作成があったからこそ、こう、サロンワークがいい意味で、この頭の切り替えになってメリハリができたなって自分では思ってます。まあ、とは言ってもね、正直ね、めちゃくちゃきつかったさ、やっぱり。じゃあなんでそこまで自分を追い込んだのかって聞かれたら、まあ単純に、なんだろうな、ふと思ったのが美容師のやっぱ給料だけだときついなと。で、個人で稼ぐ経験をやっぱしとかないと、まあ将来ちょっとやばいんじゃないかって真剣に感じたんですよね。でもまあそれってなんだろうな、まあ逆に考えると、もし仮にね、今あなたが自分でお店を出すってなったら、まあ、まあ借金をしてね、まあ店舗を抑えて内装費だったりいろいろ、まあサロンをオープンさせるに至って、やっぱ自分で集客したりとか、まあ経営してって、めちゃくちゃそこに対して多分皆さん真剣になると思うんですよね。で、多分やることだらけで、まあ寝てる暇もないというか、実際に多分そうなったら。だからまあ美容業界に限らずなんですけど、まあ世界中のスタートアップ企業がこうやっぱ寝る間も惜しんで朝から晩まで没頭するような感じで作業してて、だからまあそういった意味でもこういったブログで自分で稼ぐっていうこう経験っていうのが僕自身も実際に体験できたので、まあ今めちゃくちゃ精神的に強くなってるし、実際にまあネットかリアルかの違いだけなんで、まあどうやって収益を得るかっていうのは、これは自分でお店を開いた時に、まあどうやってお客様に呼ぶとか集客をしていくか、ブランディングをしていくかっていうのは、そのブログとあんまり変わんないと思うんですよね。置き換えるだけなんで。だからそういう経験は他の人よりもついてるんじゃないかなとすごく思ってます。だから多分日本で5本の指に入るぐらい、ブログやアフィリエイターではもちろん詳しいと僕は思ってるし、戦略的にまあ利益を作るスキルはあるのかなと自負してます。まあそれもだからそうやってブログをやったからこそ、学べたことなので、うん、でそのおかげでやっぱ今自分のルーティンも変わったというか、朝はやっぱ早く起きるのは当たり前になったし、まあ、夜いくらどんだけ遅くなっても次の日は普通に起きてとか、あと隙間時間に、まあ、スマホただ眺めるだけじゃなくて、そのなんだろうな、まあ、テレビも見ることもなくなりましたよね。だからその隙間時間に時間をうまく有効活用使ったりっていうことに切り替わってきたので、だからその経験が本当にいい方向に変えてくれたと思います。だからもし今あなたが稼ぎたいとかね、副業を始めたいけど、まあ時間がないんだよねとか感じてるなら、それって本当に時間ないんですかって僕はちょっと感じてしまうので、そこは自問自答してほしいかな。どれだけ本気なのかっていう。で、僕も本当に超ブラックな時間にこう縛られて働きながら、もう僕もできたので、まあ、要は何か始めときって、やっぱりいかに覚悟を持って継続できるか、まあ、それだけに限ると思うんですよね。うん、だからぜひちょっと皆さんも今日のこの話をきっかけに何かヒントを得て行動に移してもらえればなと思ってますので、はい。というわけで今回は美容師をしながら副業ブログで月収100万稼ぐ方法というテーマでお話をさせていただきました。まあ今回のちょっとね話聞いて、おっしゃ、ちょっとやってみようかなって気持ちになったけど、じゃあ何から始めていいか実際わからないとかあったら、まあガンガン気軽にご連絡コメントください。僕にできる範囲で全力でサポートしていきますんで、はい。で、まあ最後に言いたいのは、やっぱ自分の可能性をやっぱ自分で決めないっていうのは本当に大事ですよね。うん、もっとすごいいい可能性に満ち溢れているのに、自分で自分の可能性をこう決めつけてしまうのはすごく本当にもったいないので、でちょっと寝なくてもね、人は死なないですよ本当に。 で、箕輪さんって有名な、あの、幻冬舎の編集長の人いますけども、あの人の言葉を借りるなら、本当死ぬこと以外はかすり傷みたいな、そんな精神で頑張りましょうって感じです。はい。あと、もし今回の内容が役に立ったら、ぜひフォロー、コメント皆さんよろしくお願いします。あと、美容師さんはもちろんですけど、いい情報を撒き散らしていきたいので、SNS などでシェアしていただけたら、大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、本日も最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。また別のチャンネルでお会いしましょう。かけるでした。いちいちゃよいば。